最後の日曜礼拝になります。今日の説教題は年の終わりに人生の終わりを思うです。年の終わりに人生の終わりを思う。聖書箇所をお読みいたします。新約聖書第2テモテ4章の7節。使徒パウロがその晩年に弟子テモテに書き送った手紙と考えられています。その終わりのところです。お読みいたします。第2テモテ4章の7節。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。以上です。2024年最後の日曜日です。そしてこの年の瀬の礼拝というのは1年を振り返る時です。今年を入れてあと3日です。2024年は今年1年は皆さんにとってどのような年だったでしょうか。時というのはうかうかしているとあっという間に過ぎていきます。で、それを私たちは結構毎年感じるのではないでしょうか。小さい頃は、小学生の頃は1年というのは結構長かった感じがしますが、今この年になりますと、私のような年齢になりますと、もう1年が終わってしまったというふうに感じてしまいます。皆さんはいかがでしょうか。我々は自分の人生が有限であるということをこの年の瀬に覚えたいと思います。過ぎ去った時というのは返ってきません。お金は大切ですけれども、お金というのはまた儲けることはできます。使っても儲けることはできますし、誰かにあげてもまた作り出すことはできますが、時はそうはいきません。その年が流れてしまったらそれで終わりです。私たちにとっての2024年は今日入れたあと3日で終わりになっていきます。ですから自分の時間を誰かのために使うということは、実は最も大切な贈り物なんです。誰かを訪問してあげて、誰かと一緒に時を過ごすというのは一番大切な贈り物であり、最もプレシャスな、そして価値のある贈り物ということになります。そして2024年の終わりに、人生の終わりについて考えながら今年を振り返っていただきたいのです。今年もたくさん有名な方々が亡くなられていきました。皆さんは誰を思い出すでしょうか。有名な女優さん、俳優さん、影響力のあった人、芸能人、そういった方々も亡くなられていきました。ネットで今年亡くなった方々って見ると、もう写真でいっぱい出てきます。ああ、そうか、あの方も亡く、そうだった、あの方も亡くなられた、ああ、この方亡くなられた時に、と思ったという方々がたくさんいらっしゃいます。人によってはまさか今年自分は亡くなるつもりはなかったという方もいらっしゃると思います。ご本人の願いにかかわらず亡くなる時というのは来ます。で、それは私たちにとって、残されて生きている私たちにとって、自分の人生の有限さを考えるのに非常に助けになる時でもあると思います。次お願いします。歴史は、キリスト教の世界観はこれです。何度も皆さんにお見せしてまいりましたが、天地創造、神が全く何もないところから天地を創造されました。6日間で天地創造をされ、この最後に人を作られました。アダムとエバを作られた。そして神は素晴らしかった、本当に素晴らしい世界ができたということを喜んでおられました。そしてアダムとエバが愛し合って家庭を築き、その愛を持って全ての作られたもの、動植物を導き、そしてその愛が世界を覆っていくことを神は願っておられました。しかしその願いに反し、アダムとエバは神様から心が離れ、神様はいいものを隠してるんじゃないかと思い、神が決して取ってはならない、食べてはならない、触ってもいけないと言われた禁断の実に触れ、禁断の実を食べ、神のごとくなりたいと思い、神から離れていきました。それが堕落です。しかし神は私たちのことを愛しておられ、直ちに 人類を、そしてすべてのものを、神が作られたものを贖うと決められました。そのためには長い年月が必要でした。そして神はその長い準備をしてゆかれた。そしてイエス様が来られたのがクリスマスの出来事でした。つい先日お祝いをしたクリスマスの出来事は、神の救いの技での大きな出来事でした。贖罪というふうに書いてますけれども、お生まれになり、イエス様33歳の時に十字架にかかられ、私たちの全ての罪を贖ってくださった。そのイエス・キリスト、殺されたけれども、金曜日に殺されたけれども、日曜日に復活をされた、それをお祝いするのがイースターです。だから教会はイエス様が復活されたから日曜日に礼拝をするようになっていったんです。それが約2000年前の出来事。そして私たちはその後の時代を生きています。イエス・キリストはクリスマスに来られたけれども、それがファーストカミング、再臨、セカンドカミングがあります。それを主の日というふうに聖書では読んでいます。主の日があり、最後の審判があり、神が最初に作られた美しい天地と同じようなものが新たに作られていく、新たな天と新たな地が実現していく。これがいわゆる天国というふうに俗に言われる天国ですけれども、神の作られた美しい天と地の回復がなされていく。その中で私たちは生きています。その新たな天と新たな地を目指しながら生きています。新たな天と新たな地の特徴は、神のご性質、神がすべを治められる愛、そして恵み深さ、憐み、優しさ。私たちはみんなそれが素敵なものだと知っています。憧れます。だけどそんなこと言ったって現実社会じゃ無理だからと思います。だけどそれは実現するんです。神の愛と神の許し、恵み深さ、これが実現する、かつてあったし、これからも実現していきます。それを見ながら、思い描きながら、この地上における2024年を閉じ、2025年に向かっていくんです。そして私たちの生涯はいつの日か地上では終わるでしょう。だけど新たな天と新たな地に招かれていくことを望みながら、私たちはこの地上での生涯を生きていくんです。これを思い描きながら2024年ということを考えていただきたいんです。3つのことを申し上げます。今日は最後ですから、2024年、プラクティカルな、そして助けになることを話したいと思っています。で、来週というか来年の最初の礼拝でも、2025年をどうやって迎えていったらいいのかということについてお話をしていきたいと思います。第1番目、皆さんにしていただきたいこと、この2024年という年を振り返る時を持っていただきたいんです。どのようにして2024年を始めていったか、皆さん2024年の元旦のことを覚えてるでしょうか。どうやって今年を始めていったのか、おせち食べたかもしれません、お餅食べたかもしれません、ぜんざいを食べたかもしれません、1年前のことですけれども覚えておられるでしょうか。そして大地震が起こった。私は電車に乗っていたので、その時鳴りましたが、携帯は鳴りましたけれども、何が起こったのか分かりませんでした。電車は揺れてますから揺れも感じませんでしたし、ひょっとしたらこれ誤報かなと思ったぐらいでした。だけど家に帰ってみてもう愕然とした。そして救助に向かおうとしていた飛行機が飛行機事故を起こし、何とも言えない2024年の始まりだったことを皆さん思い起こすでしょう。国としても大変な始まりでしたし、その中で皆心を痛めました。皆さん自身のプライベートなスタートっていうのはどういう感じだったでしょうか。どのようにして始め、どういう計画を立て、どういう抱負、1年の抱負を立てたか思い起こしていただきたいんです。で、これをするのはカフェに行くのが良いと思います。これ聖書に書かれてませんよ。聖書に書かれてませんけど、カフェに1時間、今日入れて3日間しかありません。この3日のうち1時間カフェに行ってください。そして手帳を持って、これはね、スマホじゃない方がいいんです。手帳とペン、鉛筆でもいいですけれども、を持って、1年のスケジュールが確認できるのを持って、1月に何があった、2月に何があったか振り返りながら1年を見ていってほしいんです。 夏もずっと暑くてやっと涼しくなったと思ったらもう11月でしたね。で、そうこうすると12月、ああもうクリスマスだ、うわーという感じだったと思います。きちんと時を大切にしていかないと2025年もそんな風になってしまうことでしょう。ですからまずは2024年を振り返っていただきたい。何かを成し遂げた人というのは例外なく必ず振り返りの時を持っています。そしてそれを次の年に、次の機会に生かしていってます。確実に振り返って失敗、成功、それらを評価していくことで成長につながります。ですからこの1年を振り返るとき1時間でいいので、多分1時間以上になると思いますけど、とりあえず1時間どっかのお気に入りのカフェに行く時間を予定に入れてください。そして自分はこの1年の中でなんとなく漠然と過ごしていた時期があったか、あったと思います、多分。時間に追われた時があったか、何月頃が自分一番大変だったか、計画立てないでとにかく毎日なんとなくあるいは何かに追われて生きていた時期があったか、それは何月頃だったか、それを考えてほしいんです。なぜならば同じようなことが2025年にも起こる可能性が高いからです。また思いがけず時が急に進んできた、うまくいった時期があったかどうか、あるいは停滞した時期があったかどうか、それを振り返る時を考えてください。人生というのは限られています。有限です。命というのは与えられたものです。自分で自分の命を作り出した人というのはいません。能力も与えられたものです。もちろんそれを用いて鍛錬はすることはできるし、だけど才能も能力もそういったものも命も自分で作り出したものじゃなくて与えられたもの、それを自分なりに鍛錬しディスプリンし成長してきたというのが私たちの人生だと思います。神様は私たち一人一人の人生に目的を持っておられます。私はどんなに頑張っても大谷翔平選手のような野球選手になることはできなかったでしょうし、水泳選手にもマラソン選手にもなることはできなかったと思います。それは全然私は残念なことじゃなくて、もともと与えられていたものは違うんだというのを納得しています。素晴らしいピアニストにもなれなかったし、素晴らしいミュージシャンにもなれなかったと思います。で、それはちょっと寂しい部分はありますけど、それはそれでいいんですね。だけど別の目的を神は持っておられ、別のポテンシャルを能力を神様与えてくださったと思います。だからそれをどれだけ自分は磨くことができたか、そして神様が願っておられるような自分に向かっていくことができたかを2024年の1年間を振り返りたいと思います。イエス様は非常に明確に時の感覚を持っておられました。イエス様は神でおられるのに、いらっしゃるのに神としての地位を栄光を捨てられないとは考えられず、人としてお生まれになられました。マリア様を通してクリスマスにお生まれになりました。イエス様は何のためにこの地上に来られたかというのを知っておられました。それは私たちの罪を贖うためです。そしてマリア様を通してお生まれになり、成人していった年、大体30歳が成人一人前とみなされる年だったんですけれども、その時に公に出て行かれました。バプテスマのヨハネから洗礼を受けられました。あえてその道を選ばれ、40日間荒野での試みを悪魔から受け、40という数字は聖書の中では試みの数、テストの数です。400年間イスラエルの民はエジプトで試みられました。40年間イスラエルの民は荒野を通っていきました。そしてイエス様は公生涯、公の生涯に出る前に40日間悪魔からの試みをあえて受けて、そして世界にといいましょうか、パレスチナの地ですけれども出て行かれました。そして12人の弟子を選ばれた。そして公の生活は約3年間、最後に十字架に向かうということも知っておられ、イエス様は十字架上で何と言われたか、成し遂げられた、 It is finished というふうに言われました。十字架において罪の贖いを成し遂げられたんです。そこを見ながら、エルサレムを見ながらイエス様は生きておられました。だからイエス様はしばしば私の時はまだ来ていませんというふうに語っておられます。その時を見据えながら この地上での生涯を歩まれ、人々を愛し抜かれ、罪の贖いを成し遂げて、その生涯を完成させて行かれたんです。そのイエス様を父なる神は死者の中から復活をさせられました。一点の曇りも罪もないその生涯を完成させられた。そのイエス様をイースターの朝、父なる神は復活をさせられたんです。あなたの人生にも神は願いを持っておられます。もっとはっきり言うと目的を持っておられると言ってもいいかもしれません。あなたがその人生でなすべきことっていうのはあるんです。神は願いを持っておられます。あなたはそのことを2024年求めてきたでしょうか。そのことを振り返っていただきたいんです。全ての人に神が願っておられることがあります。それは2つあります。私のキリスト教概論ではこれが期末試験に出ます。そしてこれができないと再履修という問題です。もうほぼ全ての学生ができるようになってますけど、毎週チェックしてますから、それは心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、すなわち全身全霊で神を愛すること、神の愛を知り神を愛すること、もう一つは隣人を自分のように愛すること、それが神が全ての人に願っておられることです。神の愛を知り神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、キリスト教の教えの中心は何か、聖書の教えの中心は何か、この2つです。神の愛を知り神を愛すること、隣人を自分のように大切に思い愛すること。神はあなたにそのことを願っておられます、例外なく。それを自分はどれだけ2024年やってこられただろうかということを中心に振り返っていただきたいんです。それが1番目、2024年を振り返る。2番目、神に感謝を捧げてください。今年受けた祝福を思い出してください。1月にどんな出来事があったか、2月にどんな出来事があったか、3月にどんな出来事があったか。日本は良い習慣があると思います。それは年度3月で1回、1月にスタートするんですけど、3月に仕切り直しができます。そして4月から桜が咲いて新年度をスタートすることができます。この3ヶ月どうだったかなというのを、振り返ることができます。そして新たなスタート、4月どうやってスタートしてきたか、その中でどういう祝福を神様から受け取ってきたか。我々は忘れやすいものです。そして不平不満を言う人の特徴は、どれほど多くのものを神から受け取ってきたか、友人から家族から大切な人から受け取ってきたかというのを忘れてます、あるいは気がついてません。そういう人は文句を言います。不平たらたらです。アダムとエバの家族の中にもそういう人はいました。誰か、はっきり分かっているのは少なくともカインという長男です。カインとアベルという兄弟がアダムとエバの家庭には生まれました。そして1年が経って、2人とも収穫の時だから神様に感謝を捧げようということになったわけです。お父さんお母さんに言われたのかもしれない。それは正しいことでした。カインはどうやら聖書を読むと、その農業ですけど、農業その辺あったもの、手ぶらで行くのもなんだからって持っていった感じ、心がこもっていませんでした。アベルは酪農していました。でその年に生まれた一番いい子羊を持っていったんです。神様は貧乏ではありません。神様は全てのものを作られた方だから、物が欲しいわけではない。神様は心を見ておられるんです。カインが持ってきたものには心がなかった。神はそのことを見抜かれました。アベルが持ってきたものには心がこもっていました。だから羊が嬉しかったんじゃなくて、アベルの心が嬉しかった。神はアベルの捧げ物に目を止められたと聖書にあります。カインはそれで頭にきて、なよふざけやがってと言ってやったこと、弟アベルを殴り殺しました。こんなやつがいなかったらいいんだと。それは神が自分に与えてくださって、収穫を与えてくださった、それに対する喜び感謝なかったんです。そして自分がなんで2番目なんだ、俺の方が長男なのに、という不平しかなかった。こんなやついなきゃいいんだと思って殺してしまった。そういう人っているんです。カインのような人、感謝をしない人。私は、聖書は全ての人を神は変えることはできると 言ってると思いますし、それは事実だと思います。だけど現実には人はあんまり変わっていかないというのを経験的に我々は知っていると思います。皆さんへのアドバイスはカインから離れてください。カインのような人はいます。主に交われば赤くなると言います。影響を受けます。研究によると、体重に関する研究ですけれども、裏は取れてませんけれども、56%の人は自分の周り5人の平均体重になるということが言われているのを聞いたことがあります。我々の年収も周りにいる人たち、友人たちの平均値になることが大きいわけです。どういう人に囲まれているか、どういう情報を得ているかによって、その人の人格というのは形成されています。カインからは離れてください。そしてアベルのような人、神に感謝を捧げる人と一緒にいることをお勧めいたします。人を大切に、神に感謝をし、人に感謝をする人という人は満足していることが多い。ですから、この1年間を振り返って、どれほど多くの良きものが、神様は信じてない方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、どんないいことが起こってきたか、1年間振り返って、ああ、よかった、このこと本当嬉しかったなと思うことを振り返って、神様いるんだったらあなたに感謝しますでいいですから、神様に1年振り返って感謝してください。また良きものを与えてくださったお友達、ご両親、友人、上司、部下の方々にも感謝を捧げてください。あなたと一緒にいられてよかったよ、ありがとうね、嬉しかったよ、あの時かけてくれた言葉、ということを振り返ってほしいんです、1年間。そして感謝を捧げてください。それは神が喜ばれることです。なぜならば、隣人を愛する行為だからです。神が願われることはその2つ、神の愛を知り、神を愛すること、隣人を自分のように大切に思い愛することです。そして最後に3番目、この年の瀬にしていただきたいこと、それは人生をよく走った人たちから学ぶということです。人生をよく走ってきた人たちから学ぶということ。先ほどお読みした今日の聖書箇所、第2テモテ4章7節、これはパウロが書いた手紙です。パウロが人生を振り返りながら、おそらくパウロが書いた最後の手紙ではないかと思います。第2テモテその4章は、彼はもう自分はその人生の終わりに来ているということを語っています。そして私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。そして人生を終える時が来ているというのが書かれているのはこの第2テモテ書です。で、パウロはその人生の終わりに行く前に、パウロの宣教旅行っていうのは3回ありましたけれども、それ今年テサロニケの手紙第1第2をお話していった中でお話してきました。で、その最後にエルサレムに行き、エルサレムからローマに行き、ローマで殉教したというふうに考えられています。で、エルサレムに向かっていく途中で、パウロは使徒行伝20章でね、こういうことを言ってます。聞いててください。20章の7節からお読みしますね。パウロはミレトスから、ミレトス港町ですけど、エフェソ信徒への手紙のエフェソです。で、エフェソも当時は港町でした。今は土が堆積してきて、港から数キロ入ったところになってしまってるんですけれども、パウロはミレトスからエフェソに人をやって、教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきた時、パウロはこう話した。アジア州に足を踏み入れた最初の日以来、いつも私があなた方とどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち謙遜の限りを尽くし、涙も流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも王母の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰と、ユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。そして今、私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるのか何も分かりません。 ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り抜き、また神の恵みの福音を力強く証しするという主イエスからいただいた任務を果たすためには、この命すら決して惜しいとは思いません。そして今、あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。これパウロがエルサレムに向かう途中、急いでいたからエフェソンにはより立ち寄らないで、もうちょっと南のミレトスというところに行き、でそこにエフェソスのところを呼んで最後の別れを語った場面なんですね。自分に向かう神の恵みの福音を力強く証しするという主イエスからいただいた任務を果たすためには、この命すら決して惜しいとは思いません、ということをすでにここで語っています。そして第二天元でも同じように語っています。そのあと皆から走っていたということです。生涯をということです。このパウロの生涯、明確なゴールを持って生きていた、そしてそのレースを走り切ったパウロを思い起こしていただきたいと思います。パウロ以外にもいると思います。我々も人生というレースをみんな走っていると言ってよいでしょう。まだ第一コーナーの人もいるかもしれないし、第二コーナーの人もいるでしょう。第三コーナーに向かっている人もいるかもしれませんし、第4コーナーをもう向かっていると思います。みんな耐えられ、お正月には2日3日駅伝が行われます。見られる方も多いと思います。私の教え子も今年教えた教え子を多分3人は走ると思います。私も固唾を飲みながら応援をします。そのレースを見ながら自分の人生というレースを考えてほしいんです。どこに向かって走っているのか、あの駅伝の選手たちははっきり理解しています。そしてそのための準備をし、トレーニングをし、そのレースを走っている、彼らの一生懸命な走りを見てください。苦しくない選手は一人もいません。同じように私たちも自分の人生というレースを走ります。苦しくない人はいないでしょう。ゴールを見据えることです。なんとなくだらだらとしない、道草をしたり、そこから外れていったり、昼寝をしたりは駅伝の選手はしません。我々はもちろん休息は重要ですけれども、どこに向かっていくのか、いつの日か人生終わる日は来ます。その時に自分の人生を振り返り、ああ私の人生は本当に走るべき道のりを走ったなと思えるような走りをしていただきたい。そのために2024年を振り返ってください。神はあなたに願っておられることがあります。あなたにやってほしいと思っておられることがあるはずです。みんな違います。あなたに神が願っておられることは何なのか、それを考えてほしいんです。それに向かってどれだけ2024年走ってこられたかを考えてください。1時間カフェで時間を過ごしてください。で、書いてください。頭の中でモヤモヤしていることを言語化することで頭がすっきりします。言葉に表すことで頭がすっきりします。ちょっとだけ助けになるようなことを言いますから、メモ持ってる人は書いてください。今年1年間できたことを書いてください。自分として今年1年間できたなということ。そしてもう一つは、今年1年間一番の後悔は何だったか。そして今年で一番の気づき、あそうだなという気づき、あこれ深いなと思うような気づきは何だったのか。できたこと、後悔、気づきを書いてください。そして自分の役割を書き留めてください。ある人は父親であり、ある人は母親であり、ある人は息子であり、娘であり、あるいは孫でもあるでしょう。職場においての仕事の役割というのもあるでしょう。あるいは友人関係の中での友人、それらの役割の中で自分は十分になすべきことをなしてくることが できただろうかを振り返っていただきたいんです。また1年間自分が一番情熱を感じたことは何だったか、やってて楽しくて、ああこれは自分やるべきことだなと思ったことは何だったのか、そして1年後に来年の今頃後悔する、一番後悔するとしたら何だろうかということも考えてください。おそらくですけど、何かをやらなかった、チャレンジしなかった、やるべきだったのにやらなかったということを後悔されるかもしれません。またそれに加えて、自分の強さは何か、自分の強いと思えるもの、例えば継続力、あるいは洞察力、あるいは優しさ、積極性というのもあるかもしれません。また自分の弱さは何だろうかということも考えてほしいんです。2024年に与えられた機会、チャンスは何だったのか。2024年を振り返って自分にとって一番の脅威と思えるものは何だったのか。これ病気かもしれないし、経済的なことかもしれません。あるいはライバルかもしれません。2024年何を始めるべきだったかも考えてください。あるいは始めるべきだったけどできなかった、始めるべきでできたこともあるでしょう。あるいは2024年振り返って何をやめるべきかということも考えてみてください。もう一つ最後に、これをしている自分が好きっていうのは何か、またこれをしている自分は嫌いっていうのは何か、例えばクレームをしてるとか、何かに怒ってる、あれはもうやっちゃったけど、そういう自分嫌いっていうのはあるかもしれません。人に優しい言葉をかけてあげる、ああいう自分は好きだなとか、料理作ってる自分は好きだなとか、人に何かしてあげられてる自分好きだなとか、それも考えてみてください。そういったことを参考にしながら、2024年を丁寧に振り返って閉じていっていただきたいんです。そして2025年を丁寧に開いていっていただきたいと思います。神が与えてくださった2024年です。神に感謝を捧げましょう。あなたの命は神が与えてくださったもの、あなたの能力も賜物も神が与えてくださったもの、あなたのお父さんとお母さんも神が与えてくださった方々、あなたの友人たちもそうです。そして2025年を丁寧に始めてまいりましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、あなたは私たちを愛し、私たちに良きものをいつも備えようくださいます。あなたは私たちに命を与え、私たちを愛する人たちを与えてくださいました。だから私たちは大きくなることができました。今日の日を迎えることができています。私たちは皆食べるもの、飲むもの、必要なものが与えられているから今日生きることができています。今日苦しんでおられる方々をあなたがお支えください。また私たちも彼らのことを決して忘れることがありませんように。この2024年にあなたの豊かな愛があったことを覚え、感謝をいたします。あなたのよくしてくださったことを一つとして忘れることはありませんように。たくさんのご配慮があったことを覚えます。そのことを感謝をいたします。どうかあなたの愛を少しでも分からせてください。そしてあなたと共にいつも歩ませてください。私たちの救い主、主イエス・キリストとの御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。